理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中はちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は118回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
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 関東も梅雨入り間近ということで雨が降ったり止んだり、時には暑い日が続くという感じですね。お天気が安定しないですが、
放送が配信される頃には梅雨入りしちゃってますかね。こんな感じだと
そんな時期です
かね。なんか悲しい時期になりました。だってなんか大変じゃないですか。
はい、何が大変なの？
出かける格好が。
あ、そうか。
うん。でも以前に比べて女性が長靴ね、可愛いのが増えてたりして、
うんうん
うん、なんかレインシューズというか長靴っぽいやつでもいろんなのがあっていいなとか思うんですけどね。
あ、いいんですよ、履いていただいても。
ちょっとね、私には似合わないのです、いろんな意
味。いや、大丈夫ですよ、きっと
サイズ的な意味でも
大丈夫ですよ。ゴムだから伸びます。
伸びるんですか？
私ホームセンターで買った長靴とか履いてましたよ。あのつま先になんか鉄板が入ってるような。
だからね、そういうのを女性が履くとかっこいいんですけど、男性が履くと、私とか履くと、なんでヘルメットないのみたいな感じになっちゃうんです。
安全第一って。
そうそうそう。そっちの似合う方になっちゃうんで。会社の人にというか、守衛さんとかに多分、裏口あっちですとか言われそうな感じになっちゃうんで。
でもほら、特にね、服装着てないんですよね、吉安さんの会社は。
ないですよ。
いいじゃないですか、それで。
まあまあ、それでもいいんですけど。お出かけしにくいっていう話だけど、お出かけしてますか？
お出かけしてます。
どちらへ？
雨の中、長崎県の入笠山というところに行ってきました。
長崎県？長野県？
間違えた。
遠くまで、急に遠くまで行ったの。
長野県の入笠山に行ってきました。
はい、おー、入笠山。
まあ、入る笠っていうのは、竹冠に立つ？
あ、はいはいはい、はい。
山。なんですけど、スズランが見頃ということで見てきたんですけど、ちょっと初めて知りました。日本スズランとドイツスズランっていうスズランがあるんです。
へー、そうなんだ。
そうなんです。で、そこは環境保全のボランティアをやってる人が、その日本スズランの、まあ、自生してるんですけど、それを守っているので、日本スズランも見頃だったんですけど、それ以外に、ドイツスズランをエリア決めて植えてるところもあったんで、両方見ることができて、見るとだいぶ違いました。
へー、タンポポって日本タンポポと西洋タンポポがあって、西洋タンポポの方がなんかでかくて強いみたいな感じあるんですけど、
うんうん、
スズランも似たような感じで、うん、ドイツが強くて日本が、うん、なんていうの、可愛いみたいな感じなんですか？
そうですね、
そうなんだ。
そうです。何がまず違うかっていうと、まあ、斜面にスズランがいっぱいわーっとあるんですよ、
うん。
で、満開だよって言われても、緑しか見えないんですよ、葉っぱしか。
え？なんか、スズランってこう、なんていうの？何っぽい葉っぱって言えばいいんだろうな。
ユリみたいな。
ユリみたいなっていうか、
こう、細長い。
クレープ軽く巻きましたみたいな。手巻き寿司みたいな感じの。
手巻き寿司？
なんていうの、
ちょっと筒状っぽいような、
筒状っていうか高温状に巻いたような感じの葉っぱがあって、
うん、
その中にこう茎がヒルヒルヒルって出てるイメージがあるんですけど、うん、その葉っぱに隠れちゃうってこと？
そうです。日本の、まあ、スズランは葉っぱの下に花が咲くんです、うん、だから普通に見ると、まあ、もともとそんなに大きな、例えば木とかそういうものではないので、いわゆる草の類なので、まあ、当然上から見ると葉っぱしか見えないんですよ。で、葉っぱの下を覗く と一番大きくてもまあ1センチぐらいですかね、花が、そのくらいの小さな花が咲いてるっていう感じなんですけど、うん、一方ドイツスズランっていうのは葉っぱの上に花が咲くんです、うん、だから群生してるところを見ると本当にその葉っぱと白い花が見えるんですよ。
遠くから見ても花が、うん、俺が俺がって主張してるわけ
です。見えますね。で、花の大きさも、まあ、1.5 センチぐらいあるのかな、大きいやつとかだと、 なんか大きさも違うし、その花の生え具合も違って、全然意識したことはなかったんだけど、二つ見比べてみると、あ、こんな違うんだと思ったし、なんか日本らしいなと思いました。
うんうん。
うん。なかなか、日本す、多分出回ってるのは、まあ、ドイツスズランだけなのかちょっとわからないですけど、まあ、少なくとも日本のスズランではないと思うので。
特に観賞用みたいなやつは、
うん、はい。
ドイツスズランの方が見栄えがするわけね。
そうですね。うん。
ああ、そうなんだ。
うん、本当に日本スズランは、本当に儚いというか、可憐でした。まるで私のように。
そうですね。森さん、何回か会ったことありますけど。
どうだ
そうですね。
どうだ
じゃあ、和田さんのどっか行った話しますか。
はい。あれ終わり
僕、神奈川県の逗子市にあります、ちっちゃい理科科学館なんですが、
はい、
理科ハウスっていうところに、お邪魔してきました。
リカちゃんハウス。
リカちゃんはつかないです。リカハウスです。
そうですか。
科学館なの。
そうですね。ただ本当にちっちゃくって民家を改造したような感じのところでした。
そこは常設展示で何かあったりするんですか。
ですね、近所の子供たちが気軽に来て、でリカに親しんで帰れるような感じになってまして、半分理科の図書館みたいな感じにもなってるし、
うんうん、
で実験装置、
はい、
あ、本だけじゃな
くて、ええ、一部屋分くらいありまして、で大きい方の部屋には自分がぶら下がって自分でこうロープを引っ張って自分を持ち上げることができるかなんていう実験装置とか、
発射ですね、
体験型の、そうですそうです、
うんうん、
そういったもののある科学館でした。
へー、
どんな体験をしてきたんですか、そこは。
そこではですね、その日は、池内悟さんっていう理論物理学者の方がいらっしゃるんですが、
はい、
その方が来てくれて、本当に近くでお話をしてくれるっていう会がありまして、そこでお話をいろいろ伺ってきました。
うん、
ぜひそのレポートを今度。
そうですね。一回、ドーンと。
わかりました。頑張ります。
お、やる気ですね。
おっと、ね、言ってしまった。
言いましたね。
あと面白いアイテムとかグッズも売ってましたので、
うん、
ぜひともお近くの方はいらっしゃって見てみるといいかなと思います。
そうですね、
なんか結構子供向けって言い方は変ですけど、はい、そういうのも実は面白いですよね。
面白いです。
大人もプライドというか羞恥心さえ捨てれば、
ええ、
あとはあれですね、子供が遊んでるところ俺がっていけるかどうかっていうのもあるんです
ね。そうね、そうどこだっけな、上野にある、
はい、
何、
国立科学博物館。
そう、あそこも結構そういう実験装置あるじゃないですか。
あの実験の部屋があって子供がたくさん遊んでて音出したりとか滑車で重さの実験したりとかやってますよね。
そうで、まあ、どうしても日曜日とかってああいうところ混むので、私平日に一つ休みがあるので、まあ、そういうところには平日に行くようにしてるんですけど、そうすると修学旅行生がいっぱいいるんですよ。だから案外平日の昼間なのに子供多くて遊べない、
ね、なんとなく興味があってちょっとだけ触ってみたいなって思ったりするのが、うん、子供に占有されてるとね、
そうちょっとなんか、あ、お姉さんちょっと待ってようかなぐらいの。
わかります、とってもわかります。
子供夢中になっちゃいますよね。
そう、遊びたい、むしろ私の方が遊びたいぐらいの。
あ、私理科ハウスは、
はい、
他の博物館で、博物館の売店とかでこう周期表が書いてある T シャツとかなんかそういうのあるじゃないですか、
はい、
土産グッズとして、はい、それでリカハウスブランドのものは見たことがあります。
へー、
はい、
あ、売ってました売ってました、
うん、だからそういう、リカっぽいグッズを、他の科学館とか博物館に卸してるのかもしれないなと思って。
うん、なるほど、
はい、
あの白いエプロンに人間の骨格が書いてあるやつとか、あと内臓が書いてあるやつとかっていうのがありまして、思わず買ってきちゃいました。
お、
え、そんな、裸にエプロンみたいなことをやるんですか。
違います。
それなんかこう若い外科の先生がこの辺に肝臓があるからここから切りましょうみたいなのに使うわけじゃないですよね。
でもどこに何があるかっていうのがよくわかるようになってまして、で白黒といいますか線画で書いてあるんですね。
うんうん、
で塗り絵もできるよって書いてありました。
そうですか。
以前そういうやつを馬で見たことがあります。なんか、白い馬 に、まあ多分馬に安全な着色、まあ、スプレーみたいなものを使って、筋肉の絵が描いてあるんですよ。で、その馬が、だから動くと、その筋肉がどういうふうに動いてるかっていうのを、図として分かりやすくなってる、なんか講習会受けに行ったことありますね。
面白いですね。
なかなか面白いなと思ったんですけど、よくよく考えてみると、筋肉って一層だけじゃないから、難しいなとも思ったんですけど。でも面白かったですね。
ということで、オープニングはこのくらいにしてですね、今日はメールを紹介する日なんですけれども、
うん、
は
い、そうですね、もう1ヶ月経っちゃったんですね。
1ヶ月経ちました。
あら、
5月も、たくさんメールをいただいているので、その中からいくつか選んで、はい、ご紹介とかしたいと思います。
はい、
はい、
では5月にいただいたメールの方を紹介していきたいと思います。
はい、
まずはですね、メールをくれた皆さんのお名前の紹介をしたいと思います。かおりさん、お願いします。
はい、西によいパパさん、ともさんさん、田中さん、天太、勝樹、春日三兄弟さん、ビビアンさん、ししゃもさん、クッキーモンスターさん、ダラスのおじさんさん、はにゃさん、 FA さん、老眼鏡が必要なお年頃さん、グッチーさんからいただきました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今回はですね、
はい、
我々がこう100回記念でお送りしたプレゼントとか、
はい、
あと絵はがきへのお礼のメールとかね、あと、いくつか感想のメールが多くて、質問のメールはそんなたくさんなかったんですよね。
はい、うん、
はい、
なので、質問のメールを、ピックアップして、答えていきたいと思っております。
はい、
はい、
とりあえず無事はがきもプレゼントも届いたようなのでほっとしてます。
はい、
あ、よかった。
届いてない人いないよね。ちょっと不安です。
届いてない方、一声メールをください。
お願いします。
はい、あ、そうです、あの、お一人住所が届かなかった方がいらっしゃるので、その方も住所の方追っかけで、
はい、お願いします。
はい、
お願いします。
では、質問の、メールいくつか紹介して答えていきたいと思います。
はい、
では、一つ目のメール、香里さんお願いしていいですか。
はい、では一つ目のメールです。田中さんからいただきました。先週の配信で宇宙の謎がさらに深まってしまいましたので質問メールを送らせていただきました。今まで宇宙の誕生は約137億年前で、ある一点から生起したビッグバンから今私たちが住む宇宙が誕生したと思っておりました。しかし先週の配信では宇宙の半径は465億光年との内容でした。ここでハテナハテナハテナとなりましたといただきました。
はい、
こう、
これはまあ宇宙の大きさが、うん、465億光年、
はい、半径がですね、
まあ、宇宙の半径って言っちゃうとあれなんですけど、
うん、
こう今私たちの地球から、はい、
うん、
なんていうのかな、観測可能な宇宙っていう言い方をするのがいいのかな、
うん、
っていうか見えるっていうのがいいのかな。これ難しいんですけど、
そうですね、
これなんて説明するのかですかね、和田さんね。
理論上考えられてる大きさって言っていいんじゃないでしょうかね。
これっていうのは、はい、地球が中心にあるっていうふうに思っちゃうんですか。
地球から、
うん、
見えるというか、
うん、
感知できる、
うん、
宇宙の広がりが、
うん、
465億光年の、遠さまで、で宇宙全部はそれよりも多分、大きくて、
うん、
っていう。
あ、そこ結局は地球を中心にして見えるところまでしか感知できないから、まあ一応地球を中心とした半径が465億光年以下、
はい、
はい、465億光年分
はあると、
はい、
いうことが、まあ、少なくとも現時点では見えている、
というふうに計算されている
ですね。
これなんで137じゃないんだっていう話になってくるわけですよね。
そうですよね、光っていうのが宇宙で一番速いもので、 137億年前に宇宙が始まったならば、半径137億光年じゃないかっていうのは、もうごもっともな質問だと思うんですけども。
全然数字違いますよね。
そうですよね、
うん。
で、光の速度を超えるものっていうのがないっていうのが、今の僕たちの宇宙の理論なんですね。
うん、
ただ、この光速を超えるものはないっていうのがミソでして、うん、空間そのものはものではないので、
何？
光の速度を超えて広がれちゃうんですね。
なんかそれって、なんか、抜け道的な感じ？
違う言い方をすると、
は
い、137億光年先のものが今私たちに見えてるっていうのは何となくわかります？
はい。
そこはいいですよね。
はい。
じゃあ今、137億光年先に見えてるってことは、
うん、
137億年前に、
うん、
発したというか、光った光が見えてるわけですよ。
はい、そうですね。ここの地球に届くまで137億年かかってるからですね。
うん、そうそう。で、それは、地球から137億光年先に、あるように今見えるけど、
うんうん、
それはすでに昔の映像なわけですよね。
そうですね。はい。昔の映像を今やっと見ることができたと。
ってことは、うん、そいつは我々の今の時間に直すと、うん、もっともっと遠くに行ってるんじゃないですか。
なんだと。
なんか騙されてる気がしますよね。
残像みたいな感じね。
だから、137億光年昔のやつが137億年昔の斧137億光年向こうに見えてるやつは、今はもっともっと向こうにあるんじゃないかと。で、それを計算すると、465億光年先のものまで地球とのこう感知できる、影響できる、エリアに広がっている。逆にとそこから先は感知できなくて、地球の現象とは干渉しないっていうふうに考えるといいんじゃないかと思うんですけど、
トンチみたいになってきますよね。
なんか言葉のパラドックスみたいな、
うん、計算上では、はい、空間自体が光の速さの3倍以上で今広がっていると計算されてまして、この3倍以上というのはちょうどミソでしてね、137億年の3倍っていうとちょうど465億光年くらいになるんですね。
なんだと。
という感じですね。空間も一緒に広がっているので、広がっています。
うん、
昔のものが遠くに見えているということはもっと遠くに行っているはずです。みたいなところで考えると分かりやすいかなと思います。
はい。なんかね、なんか騙されたような。
いやいやいや。
気分に巻かれたような。
そんなことないです。
どうですか。
はい。
はい。
ということで次のメール紹介してもらっていいですかね。
はい、はい、では次のメールです。クッキーモンスターさんからいただきました。磁石についた砂鉄が取れなくなったというお便りを聞いたときに、私がすぐ思いついたことを書かせていただきます。私が子供の頃の教科書には、磁石を直接砂の中に入れず、磁石をビニール袋に入れてから砂の中で行き来させると砂鉄がビニール袋の外側についてくるという方法でした。それだと取れなくなる心配がありません。しかし今回のようにすでについてしまった場合は、こうしてみたらいかがでしょうか。その磁石よりもっと強力な磁石を用意します。それを砂鉄がついてしまった磁石に近づける前に、強力な磁石にラップかビニール袋をかぶせます。その磁石にかぶせたビニールかラップに砂鉄を移すという方法です、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これうまく取れるんですかね、
磁石と磁石。磁石の強い弱い、
あ、まあ、強い磁石ってあるんですよね。そうなんです
ね。
磁石同士でこれ綱引きするみたいな感じですよね。
強い方にやっぱり引かれるんですか。
私はなんとなくなんですけど、
うん、
強い磁石にある程度行きそうな気はするんですが、
うんうん、
なんか結構残っちゃうんじゃないかって気もするんですよね。なんかうまく説明できないんですけど、
全部が行くんじゃなくって、
そうそうそうそう、
何割かは残る可能性もあるんじゃないか、これはとりあえず、じゃあ回答はよくわからないということ。
なんかね、こう高いところと低いところで、低いところに穴を掘れば水が全部そっちに流れるみたいなイメージがあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、残らず、まあ、基本的には流れ切っちゃいますね、
うん、な 感じもしないでもないんですが、なんとか磁石って、
うん、
高い低いっていうよりは、さっき綱引きするっていうのがあったんですけど、なんとなくこう磁力の、強さというのが、
うん、
こう磁石と磁石で影響し合って、または、鉄とか磁石にくっつくものと磁石がこう影響し合って、引っ張る力が生じるって思ってるんですね。なので、うん、磁石と磁石を近づけた途中に硬い一個だけの鉄を置いたら、うん、強い方が勝つ感じはあるんですけど、
うん、
こう砂鉄がたくさんついちゃっている弱い磁石に強い磁石を近づけていくと、例えば8対2ぐらいで強い方に行くけど、なんか少し残っちゃうんじゃないかって気がするんですけどね。
あ、なるほど、う
ん、なんか磁石の、まあ、磁力の影響がなんかその磁石との距離に関係しているようなイメージがするんですけど、
うんうん、
そうするとだからどんなに磁力の差がある磁石同士でもやっぱ近いところは弱い磁石が一番影響してるのかなっていうふうに思うんですけど、どうなんですかね、これ正解は。
私は実験しないとわからないです。
磁石持ってますか？
わかりません。
強いちっちゃい磁石と、
うん、
あと弱い磁石がなくなっちゃったかな。
何？あるので大丈夫です。磁石に、鉄くっつけとけば少し弱い磁石になります。
うん、ちょっと後で、実験してみます。
じゃあこれは次回に持ち越しですね。
はい。
はい。
磁石を準備して、うん、ちょっと実験できるときにやってみたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールお願いします。
はい、ダラスのおじさんからいただきました。
はい。
アロハー。毎回楽しく聞いています。先日ハワイに仕事で行ってきました。仕事ですので観光は1日でしたが、この木何の木気になる木で有名な木、大きなネムの木だとか、パイナップルのドールプランテーション、綺麗なワイキキビーチ、都市ですので泳ぎませんでしたが、など定番の観光でした。さて、南国の海はエメラルドブルーなのかなと思いました。科学的にどうなんでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今回はダラスのおじさんじゃなくてハワイのおじさんだったみたいですね。
そうですね、アロハですね。
アロハでしたね。
アロハ。
海の色って、はい、そういえば結構場所によって違いますよね。はい、
そうですね。
そうですね。うん。
よく黒潮っていうとね、少し濃いめの色でみたいなのがあって。
黒潮ってなんか栄養がいっぱいですよね。
そうですそうです。
ね、だから黒く見えるんじゃないですか。
で、もともとまず水に色があるかって話から始めなきゃいけなくて。
はあ。
水に色はあるのか。
コップの水は透明ですね。
うん、1リットルぐらいのペットボトルに入ってる水もだいたい透明に見えるよね。
見えますね。
なんですけど、
はあ、
すごく水をたくさん用意して見ると、
うん、
水色というか青っぽく見えるんですよね、
うん、
そういえばプールの中は水色に塗ってあるから、
うん、ですよね、そうじゃなくて塗ってなくても青いんですか。
そうなんですよね。
直接見たことあります？10メートルぐらい水を通した先とか。
そんなの見る機会なんかないですよね。
あ、僕たまたまこの間見てきました。
どこで？
先ほどお話したリカハウスっていうところなんですけども、
はい、
そこに透明なパイプの中に水を入れてありまして、
うん、
こう横から見ると透明に見えるんですが、縦と言いますか、そのパイプの長い方向を透かしてみると、やっぱり水青く見えましたよ。
へえ、うん、青いんだ。
あとは潜水というかね、ダイビングする人とかは、うん、水中から上とか見ると水を通した、ね、景色が見えて。
でもその写真よく見ますけど、海ってだって純粋な水じゃないじゃないですか。あ、
そうそうそう。なので、うん、純粋な水だけでも、青っぽい色になりますと。
うん、
で深さが違うとその青い度合いが違いますと。
あ、そっかそっか、色がついてるから深さによって色の濃さというかが変わるわけですね、うんうん、
だから絵の具、青い絵の具を薄く水に溶いて、
うんうん、
白いバケツに入れると 深さによってなんとなく青みが違う。
うんうんうんうん、
もう一個は、バケツの色が違ったら、やっぱり上から見た時の色が違う。
ああ、そうですね。
っていうのが一つあります。
はい。
それだけだと、深さと海底の色だけで決まるじゃないですか。
うん。
それに、今度は海の中にいろんなものが混じってますよね。
混じってます。
うんうん、
例えば、プランクトンが多いとか。
おお、
はい。あとは、溶けている成分が違うとかっていうのも含めて、こっちではちょっと濃い黒い青っぽいやつとか、
うん、
こっちはその白い砂浜の上に、うん、2メートルの、プランクトンが多めの水があると、エメラルドグリーンとか。
へぇー。
そんな感じで、うん、なんだろう、中に入っている溶けているもの、
うん、
あとは海底の色、
うん、
光の方向を、
うん、
そんなのが組み合わさっていろんな色に見えて、
うんうん、
あのイタリアかなのどっかでは、
うん、
あの船が空中に浮いているように見える写真とかが見たことない、
写真見たことあります。なんかすごくなんだろう、あれなんで、
あれは
波が立ってないから、
波が立ってなくて、その水がすごく透明に見える、うん、そこはプランクトンがほとんどいないのかな、
う
ん、そうそう、で海面からというか水深がやや浅めみたいな感じで、
うんうんうん、
プールの中に船が浮いていて、
うん、
波を静かにしたみたいな感じで映るので、
うん、
浮いているように見えるとかっていうの
が、
うん、なんかすごく不思議な写真見たことあります。
そうそうそう、私昔ペナン島っていうですね、マレーシアの観光地に行ったことがあって、
はい、
南の島で、ね、南国でしょ、
南国ですね、
南の島でしょ、
はい、
なんとなく青い海がありそうなもんじゃないですか。
赤かったんですか。
なんかね、砂色。
砂色？
あんまり綺麗じ
ゃない。
砂。へえ、うん。
そこはなんか砂がまだ沈んでないのか。
うん、濁ってる感じの
ですか。いやいや濁ってる感じで、青い海が広がってるっていう感じじゃなかったです。
あらあらあら、残念。
そうそうそう。だから海で泳いでると少なかったです。
おお、なるほど。
はい。
オーストラリアのバサースト湾っていうところは海の水赤いらしいですね。
え、
それなんか危ない、
溶け込んでるんですかね。いろんな色の海があるみたいです。
へえ、
鉄、
なんでしょうね、
鉄かな。
へえ、じゃあどうしよう、イタリアとオーストリア、
ラリア、
じゃあ私どこにしようかな。次行きましょう。
はい、ちょっとだけ、
あれ？
パイナップルって、
はいはいはいはい、
どんな感じの木になってるか知ってます？
え、パイナップル、結構なんかでかい木じゃないですか？
なんかね、いろんなこうなんていうの、パイナップルって私小さい頃、
うん、
こう大木にぶら下がってなってるものだと思ってたんですよ。
え、違うんですか？
それが実はパイナップルは草で、草っていうと変だな、木じゃなくて、
うん、
2年ぐらいで枯れちゃう。
うん、
どっちかというと草で、
うん、
ボサボサボサボサってなっている草の一番上にパイナップルがポコンってできて、
え、ぶら下がるんじゃなくて上に乗っかるんですか。
そう、なのでパイナップルは、切った跡が底についてる、
ほ
う、
うんうん、あ、え、
上はもじゃもじゃでじゃないですか。
もじゃもじゃですね、なんかカッパみたいな、
なんかこうペンギンの、
うん、
みたいな感じですけど、
はいはい、
っていう
のを切ったところってそこでしたっけ、パイナップル。
それを知った時にはぁって思ったことを思い出しました。
はぁ、
だから
見て
みよう、パイナップルのプランテーションに行くと、腰ぐらいまでの、パイナップルが上についたものがドアーって広がっているっていう感じで、
うん、
リンゴ園とかみかん園とは違う感じの、パイナップル狩りっていうのがあるのか知らないんですけど
、
ね、日本だとブドウ狩りとかリンゴ狩りとかするじゃないですか。
ありますね、
パイナップル狩りとかやってもう10個も取っちゃったよとかっていうと大変なことになりますけど
結構食べきれないですね、
うん、見た感じ割と雑にというか乱暴に生えてる感じしますよ。
乱暴に、
へえ、ドポドポドポって感じで
ボワサーっと生えてます
そうなんだ、
っていうのはね、ちょっと思い出しました。さっき、
あら、
パイナップルの話を聞いて。
パイナップル、
はい、
あら、なんか見に行きたいです。
沖縄とかにもパイナップル畑ありますよね。
あ、そうなんですか。
どっかの島は パイナップル畑多いと思いました。
はい、沖縄ならまだ行けるかな、行けるかな、行くかな、行きたいな。
ということで、
あれ、はい、
メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハワイのおじさんさんですね。
ハワイのおじさんさん。次回はどこですかね。
はい。
はい。
次は最後のメールかな、今日。
はい。
お願いする。はい。お願いします。
はい。グッチーさんからいただきました。さて、質問があるのですが、以前話題になった掛け算の順序に関する問題です。小学校のテストで、例えばトランプを5人に3枚ずつ配ったとき、全部で何枚配りますかという問題で、答えの式を 3×5 イコール15にしないと正解しないっていうのはナンセンスだという主張です。私は掛け算の順序には意味があって、順序も大事だと思うんですが、皆様はどう思われますかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、グッチーさんは、
はい、
この前直接会ったんですけれども、ポッドキャストをやってる方で、
あら、
妄想旅ラジオっていう番組をや
ってて、妄想
はい、ちょっとね、面白い話題を取り上げて、3人のパーソナリティの方が違った面から、それを語るっていう番組があって、
うん、
その番組の中で私たちのそんな理科の時間 B を、紹介してもらったというか、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
で、グッチーさんの質問に戻りたいんですけれども、
はい。
はい。
これ、まあ、理科というか算数の問題ですけどね。
というか国語の問題？
これね、
うん、
ポイントは1個あって、
はい。
テストの問題に5人に3枚ずつ配ったときに、うん
はい、
っていう時に、小学生は 5×3 って書きがちですよ。ただ、
うん、
3枚配っている人たちが、3枚の塊が5個あるっていうのを意識して、問題を解かなきゃいけないから、3枚の塊が5個あるから、3×5 にしなきゃいけないっていう理屈なわけですよ。
なんか、国語の問題ですね。
そう。で、ちょっとずるいのは、だから、5人に3枚ずつって、こう、言って
数字の問題文の中の数字の出方は5で次が3ですもんね。
そうそう、それをわざわざ引っ掛け的に 3×5 にしなきゃいけないっていうことなんですけど、
うん、
私はそんなこと言いながら、
うん、
別に、掛け算はどっち先に書いてもいいんじゃないかって思っている方です。
そうですね、正直どっちでもいいのかなとは思うんですけど、うん、こういう理屈も別に知っていていいとは思うので、何年生だっけ掛け算習うのって。
掛け算はもう1年生から入るんじゃないか、2年生かな、
確か2年生だったと思います、
くらいですかね。もし2年生だとしたら、はい、2年生のうち特にこういう教え方をしてこういう風に書いてくださいって言った年は、まあ、丸と三角だから、2はしていいけど、翌年ぐらいからは全部丸でいいんじゃないかなっていうような、なんか中間的な意見ですかね。
うん。
和田さんどう思います？
僕は個人的にはどっちでもええがなと思っているんですが。
どこ出身ですか？
神奈川県です。ただ、どこを重視して教えるか、あるいは解かせるかだと思うんですね。理屈の部分を重視して、こういう理屈だからこういう式を作りなさいっていうことを教えたいのか、うん、それとも今回だったらば結果の15っていう数字にたどり着くことを目的にしてるのか、
うん、
そのどちらを重視するかで決まってくると思うんですが、
うんうん、
まあ、どっちでもいいじゃないかと思いますね。
積極的に、どっちでもありだと思っていて、
うん、
なんでかっていうと、私トランプ配るときって1人に1枚ずつ配って、
うん、
5枚分を3回配るんですよ。トランプ配るときって3枚3枚3枚3枚3枚って配ります？
1枚1枚1枚を繰り返しますね。
そうでしょ、1周5人に配りますよね、はい、それを3回繰り返しません？
うんうん、繰り返します。
それ 5×3 じゃないですか、
うんうんうん、
っていう話で、かけられる方とかける方の数を意識するのは構わないと思うんですけど、
うん、
それを明確に問題の中に書かないのに、
うん、
5人に3枚ずつ配りましたって言ったら5枚配ったの3回だと私は思うのね。
あー、なるほど、
うんうんうん、
そう、それが1つのカゴにリンゴが3個乗っています、
う
それを、6カゴ売りました。だったらやっぱり3このやつが、6回分とかってなると思っているんですけど、
うん、
なんかトランプをみたいなところで先に5と3出しといて3回かける5にしなきゃいけないみたいな、なんか引っ掛け問題みたいな話で、
うんうん、
こう生徒をバッテンつけるとか三角にするのは、うんうんうん、なんとなく下せないなって思ってるんですよね。そうで、もう一個、それは総合問題なんですけど、さっき言った、うん、こういった状況を式にしましょうって言った時に、どっちを先に書いた方が分かりやすいかって話は、あってもいいと思うんですけど、ただ、計算式を書かせる問題と、
うん、
計算というか数字を解く問題、問題というか課題で変えなきゃいけないと思っていて、解くときはどっちが先でもいいし、前と後ろ変えても結果は変わらないっていうのも習うので、
うん、
そう、なんかね、その辺は、そうだな、だから長方形みたいに並べられるようなものは 5×3 でも 3×5 でもいいんじゃないかと思うんだよね、
うん、
っていう感じで、
うん
うん、なので私はどっちでもいいし丸にしてほしいなと思う。
うん、丸にはしてほしいです。
まあ確かに、結局算数がどんどん進んできて分数とか入ってきて、
うん、
で分数が分かりやすいかなと思うんですけど、分母を揃えるときに
数分ってやつですね。
そう、よく分かんないけど、とりあえずじゃあ分子にも分母にも2をかけてみたらほら揃ったとか、なんかそんなようなのあるじゃないですか。っていうと、
うん、
わけもわからない数字をかけるっていうところで、そこで、例えば、なんだろう、文章題だとしても、関係ない数字がそこで出てくる段階で、やっぱり、まあ、数式になった段階では、数式そのものにはあんまり意味はないとは思うんですよね。
うん、で、うん、で、一個気になるのは、
うん、
順番気にしろ、式にしろって言ってるけど、途中で、うん、x が3個あったら 3x って書けって言うじゃないですか。中学校入ると。
ね、
あれは小学生のその理屈からいくと、x が3個あるんだから絶対 x かける3ですよね、順番的には。うん、でもそれ 3x って書くっていう話になって、なんかね、その辺も下せなくて。
確かにそうですね。
うん、っていうのがあって、計算するときに順番が、大切なものもやっぱたくさんあって、
うん、
引き算は逆になったらダメだし、
うん、
あと高校生なのかな、行列の掛け算っていうのがあって、
はあ、
あれはね、
今まだあるんですか、よくわかんない括弧に入ってるやつですよね。
括弧に数字が並んでるやつ
ねえ、
だいたい4個
とか9個とか、あれなんか意味があったのか今でもよくわかんないし、もうどうやって計算したのかも全く覚えてないけど、そういうよくわかんない式があったのは覚えてますよ。
そう、あれの掛け算は前と後ろが逆になると違った結果なんだよね、
うんうん、
いやそれすらもう覚えてないけど、そうでしたっけ。
そうそうそうそうそう、はあ、うん、私はそれよりも理科的な視点で物事を考えていることもあって、
うん、
単位を、単位と次元の話をちゃんと教えてほしいって思うんですけど、
うん、
この話すると長いんで、分かる人に共感していただければいいかなと思ってるんですけど。
あ、そうですか。
そうなんです。アンペアとボルトかけるとワットになるんですけど。
わかりません、そこら辺。What？
そうそうそう、そんな感じです。っていうのがありまして、なんとなくね、私自身は、小学校の掛け算の順番については、逆でも、問題ないっていうふうに捉えたい。一方で掛け算の前と後ろに、意味があるというか、掛けられる数と掛ける数を意識して、どんなことがを式にしているのかっていうのを意識するのは意識するので、やった方がいいと思う、
うん、
っていう意見ですね。
うん、
それに
ちなみによく、
うん、どうぞ。
ちなみによくこの話をするときに、文部科学省はどう考えてるんだとか、文部科学省の指導がこうなってるぞとかっていうのが出てくるときあるんですけども、
はいはい、
これ文部科学省はですね、どうしなさいってことは実は決めてないんです。
へえ。
でも教科書には載ってるんですよね、どっちを前にしましょうって。
そうなんですね、教科書とか。あとは現場の先生が。
言い出したのって最近ですか、それとも昔からこういう問題というか、あれはあったんですか。
私が2年生、小学校2年生の時には言われてないと思う。
私もなんか言われた記憶はないけど。
あ、この議論自体はですね、えらい長い昔からやってるんですよ。
おお。
もう数十年議論してるそうです。
まだ結果は出てないんですね。
はい。
まあ結果が出る前にみんな 掛け算習い終わっちゃいますね。
今こう生まれた子供たちがどうなるかですよ。
頑張れ。
そうそう。だって私なんか九九だってそんな全部なんか覚えてなかったし、半分とは言わないけど、あ、半分よりも少なかったかな。
え、覚えなくてよかったんですか。
結構間違っていて、だから前と後ろ逆にすれば同じになるとか、とりあえず隣が分かればなんとかなるかぐらいで。
ああ、なんか九九は1の段ができたらチョコボールを1個もらえるんですよ。で2の段ができるとまた1個もらえるんですよ。で班全員できるとまた1個もらえるんですよ。っていうようになんかクラス全部で競争みたいな感じでみんな頑張って覚えましたけどね。
チョコボールか。
でもチョコボールもらえたんです。よく覚えてます、チョコボール。すご
いな。それは頑張るな。
私はずっと7の段がダメでしたね。
あ、私もね6の段と7の段が苦手。
今でも7、6、4、8になっちゃうんだよね。
だからあの頭の中で口では言えても頭の中でひっくり返して計算してる時ある。
そうでしょ。
あ、
あるある。
結局半分しか覚えてなくて、それも7、6の時には7、5、35と7、8、56の間を検算しないとまだドキドキするっていうのがあって、
うん、
最近はねあの難しい計算の時に電卓使ってもいいっていうその課題があったりして、いろんな風に変わってきてるみたいですけど ね、
うん、辞書持ち込みの持ち込み科の試験とかもあるみたいですからね。
というわけでですね、
はい、
グッチーさんの、
はい、
メールに答えてまいりました。
はい、
今回なんかねお礼が多かったのもあって、いつもよりも質問が少なかったので質問が入ってるメールを全部お答えできました。ちょっと一安心。はい、というか、
でも宿題も出ましたよ。
はい、そうですね、磁石の宿題はやっておきます。
はい、はい、お願いします。
というわけで皆さんも、何かありましたら感想、質問、あとは意見、あとはねハワイから絵はがきのような感じのメールみたいなものでも全然構わないので、
次はハワイからではなくてどこからになるかちょっと楽しみですよね。
楽しみです。
はい、
そうですね、あの旅行先からのメールなどもお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、香里さん、メールの宛先など告知の方お願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージをお送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんな IP、またはそんなプロジェクトで検索してみてください。
メールの方お待ちしております。
お待ちしております。
そんな理科の時間 B 第118回お送りいたしましたのは、吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。